声の市原写経だより、あったかハートで街づくり、ナンバー208、2014年3月号、発行、市原市社会福祉協議会、郵便番号 290-0075、市原市南国分寺台 4-1-4、電話 0436-24-0011、ファックス0436-22-3031。ホームページ http://www.ichihara-shakyo.or.jp。 email info@ichihara-shakyo.or.jp。 写経だよりの発行内容が変更になりました。5月、1月発行、町内回覧。9月、3月発行、新聞折り込み。音声版制作、市原朗読の会。録音図書判例。このデイジー録音図書の階層はレベル1までです。ページは目次の見出しと同じ番号をつけています。録音図書判例終わり。目次1、支えて支えられての子育てで補、子育て支援相互援助活動、市原ファミリーサポートセンター。2. 新たな支え合い、地区社会福祉協議会へ移行。 3. 福祉検証事業。 4. 東京都千葉福祉園お花見会。 5. 寄付をありがとう。写経目次終わり。続けて話の広場が入っています。話の広場目次。 6. 市政施行50周年、市原市の50年、第6回、全6回、佐久間隆義市長インタビュー。7、千葉県謎解き散歩より、蘭学流行、千葉県の何でもナンバーワン。8、新聞記事より、目次終わり。
1、支えて支えられての子育てで、ほ。子育て支援、相互援助活動、市原ファミリーサポートセンター。子育ての手助けをしてほしい方、利用会員と、子育ての手助けをしたい方、協力会員が登録し、地域において会員同士で子育てを支援する相互援助活動、有所です。活動内容、1、学校、保育施設等の開始前、または終了後の預かり、送迎。2、学校、保育施設等の休日などに臨時的預かり。3、保護者の用事、冠婚葬祭、通院、兄弟の学校行事等の際の預かり。4、習い事等の送迎。5、その他、預け先に困った時。01、美容院へ行きたい。2、〇〇講座を受講したい。3、出産前後の時期、保護者の代わりに子供の遊び相手になってほしい。4、リフレッシュしたい。映画、ショッピング等。できないこと。1、病気時に保育施設からの呼び出しで迎えや預かり。2、宿泊を伴う預かり。3、家事全般。会員の条件。協力会員、市内在住、自宅で子供を預かることができる、心身ともに健康で積極的に活動ができる、センターが行う基礎研修を受けること、交流会等にも参加いただきます。利用会員、市内在住、または勤務先が市原市内であること、この年齢がおおむね生後6ヶ月から、小学校卒業まで。 両方会員、利用会員だが時間の空いている時は協力会員もできる。活動報酬、利用料金。子一人の場合、平日7時から20時まで700円。その他900円。援助活動までの流れ。申し込み登録。協力会員は基礎研修を受講後に登録完了。矢印。協力会員決定。会員と子供の事前顔合わせ、打ち合わせ。矢印。援助活動開始。なお、長期的な活動をお約束するものではありません。都合がつかないこともあります。援助活動の感想。協力会員。活動して嬉しかったことは、助かりました、と言われたとき。子供との交流が楽しい。子供から元気をもらっています。自分、両方会員の子供たちも喜んでいるので、楽しく活動しています。利用会員。子供がとても懐いていて、また行きたいというくらい、助かっています。利用回数は少ないですが、お迎え、預かりをお願いできて助かりました。事前打ち合わせ時に、待ってますね、と言ってくださった協力会員さんの言葉が嬉しかったです。急募、協力会員さん。随時、協力会員さんを募集中です。特に、姉崎、市原、五一区は問い合わせが多いため、既存会員だけでは追いつかない状況です。ご協力をお願いいたします。もちろん、他の地区の方も大歓迎です。多い依頼内容。朝、学童保育施設等の開所前の預かり、送り。夕または夜、保育施設等の迎え、預かり。習い事の送迎。ここに、交流会にて、美味しくできたよ。皆さん真剣、新聞バッグ制作中。と書かれた2枚の写真があります。お問い合わせ先。市原市社会福祉協議会電話 0436-24-0011 2. 新たな支え合い地区社会福祉協議会へ移行市原市社協では平成25年4月から第2期市原市地域福祉計画及び第4次市原市地域福祉活動計画の具現化を図り、住民参加、住民主体による新たな支え合いを確立するため、省域・中域福祉圏での基盤強化策とし、地区社会福祉協議会、地区社協へ移行し、地域の独自性を生かした地域福祉活動の充実強化を図ることを目指した活動を展開しています。それぞれの地区での取り組みや抱負を各地区社協より発信していただきます。沢和地区社協。時代の変容とともに、高齢者のみ世帯や一人暮らし高齢者が増加し、また経済の停滞等に伴い、生活の困難な方が増加するなど、福祉のニーズは高まってきております。これらのことを思い、社会福祉協議会の機能を一層強化することが必要との観点から、沢和地区におきましても、約1年近くの時間をかけ、この間、地区社協化プロジェクトチームも立ち上げ、種々検討をしてまいりました。その結果、昨年の5月に沢和支部は解散し、新たに沢和地区社会福祉協議会を設立することを決定いたしました。約30年にわたり、諸先輩各位が、種々ご努力されてまいりました支部事業をより充実させ、今後は地域の皆様方をはじめ、各種団体からの福祉に関する要望を、できる限りお伺いしながら、支え合い、助け合いの精神のもと、地域でできることは地域で、皆で解決するという考えで、誰もが安心して生活できる地域づくりを進めてまいりたいと思います。沢和地区社会福祉協議会会長、鈴木利一。 あったかハートで支え合う3話。ネットワーク部会。各小学校区ごとに福祉ネットワークを設置。3話地区共通の取り組みとして、緊急時連絡カードの各個配布を進めています。市政小学校区広域福祉ネットワーク。養老小学校区広域福祉ネットワーク。宇那上小学校区広域福祉ネットワーク。甲府大小学校区広域福祉ネットワーク。事業部会、5つあります。サロン事業、高齢者及び子育て家庭を地域で孤立させないように、交流の場と仲間づくりの場を提供。子育てサロン、月1回、8月、1月を除く。3はコミュニティセンターにて実施。4月からは会場は3ハートへ移動となります。会食会、月2回。第2、第4土曜日、甲府大自治会館にて実施、沢会、市政、養老、宇那上、甲府大の4地区において、年3回程度実施。なお、甲府大地区では、会食会、沢会において、何でも相談を実施。助け合い事業、福祉バザーの実施、日常生活支援事業実施に向け検討中。広報事業、広報誌沢風を年2回、8月2月発行。敬老会事業、各町会ごとに敬老会を実施。研修事業、理事を対象に年数回研修会を実施。三和地区社協事務局、三ハート内、住所、市原市天荒木、225-4。電話、ファックス、37-7100。
南総地区社協、福祉の町南総を目指します。平成25年4月、南総地区社会福祉協議会としてスタートし、早いもので1年を迎えようとしています。地域の課題解決に向け話し合いを重ねています。また、広域福祉ネットワークでは、それぞれに安心生活見守り支援事業をはじめとして、地域美化活動、子ども支援等、地域事情を踏まえた活動をしています。今、南総地区では人口の減少傾向が続き、高齢化率も高く、核家族化や少子化等もあり、福祉課題は多様化しています。このような中、関係機関と連携し、福祉の町南総を目指してまいります。これまでの事業をより確かなものとし、その上で、1、日常生活支援事業、人材育成事業、2、広域福祉ネットワーク活動支援を通じ、地域の負託に応えたいと思います。南総地区社会福祉協議会、会長、河津俊夫。4つの活動があります。1、ふれあいサロン事業。食事サービス。毎月第3金曜日、11時から。4月、8月は除く。場所、南総公民館2階。のびのびキッズ、子育てサロン。毎月第4火曜日。10時から11時30分。8月は除く。場所、南総公民館2階。沢会、各地区ネットワークで随時開催。2、広域福祉ネットワークの運営支援。牛久ネットワーク、内田ネットワーク、寺八ネットワーク、鶴舞ネットワーク、平山ネットワーク、戸田ネットワーク。3、広報。敬老会&福祉バザー、人材育成事業等。4、相談支援事業。何か生活の中で心配に思っていることはありませんか？南総支所内、旧南部保健福祉相談室にて相談所を開設しています。 お気軽にどうぞ。毎週水曜金曜日、13時から16時。事務局、旧南部保健福祉相談室、南総支所内。水曜金曜日、13時から16時。電話、ただいま準備中。電話ファックス、37-7100、サンハート。3、福祉検証事業。2月12日水曜日、市原市市民会館において、平成25年度福祉検証事業、市原市市政50周年、市原市社協設立50周年記念大会を開催し、長年積極的に社会福祉の発展にご参加いただいた個人、団体等に、社協会長表彰状、感謝状を贈呈いたしました。当日表彰された方々は次の通りです。いずれも継承略、準不動。市原市社会福祉協議会会長感謝状。寄付者関係。株式会社マルハン市原店。市原中央観光株式会社。有限会社最多自動車。市原南ライオンズクラブ。井本義孝、辺見秀夫、小滝茂光、匿名3名。地区社会福祉協議会関係、坂本のり子、岩撫幸子、小泉幸子、川口明子、小出和子、柴野千蔵、高橋拓郎、大山佳代子、藤川千鶴子、ユダイ・ヒロコ。ボランティア関係。若葉園を支える会。スイングブラス姉崎。帝京大学千葉総合医療センターボランティアグループ。甲府大男の会。泉文庫。椎の木文庫。八幡アロハハーモニーズ&辰巳ハワイオールズ。お話出前の会、架け橋の会、JHI スマの会、若獅子会、市原ブルーベリーを育てる会、草刈りホタル会、UI 会、歌って手をつなごうピーマン、日和会、ピリアロハ、若宮二丁目環境を守る会、ボランティアグループ、ふるさと学者アネッサ、高見千佳、渡辺貞子、市原市社会福祉協議会、創立50周年特別表彰、永年寄付者、千葉読売カントリークラブ、秋山理恵子、竹内雄吉、三等会、妙教寺、匿名1名、経営、運営、支援関係。株式会社千葉銀行五位支店。斉藤正嗣、うるま丈介、内藤義行、柴田清子。地区社協拠点設置、運営、支援関係。社会福祉法人拓真会理事長鈴木陽子。下野町会志津地区。市原市農業協同組合。市原市社会福祉協議会会長表彰。社会福祉団体。春田義弘、郷英二郎、高橋薩、佐藤道康、中村明、岡本勇、村越正明、野沢克義、小川陽介、加藤翔子、匿名1名。社会福祉施設、君塚英子、佐川博子、泉哲也、佐久間隆弘、高橋博人、秋葉優子、高山美穂、田中真由美、正木沙織、石橋瞳、 小沢勝江、佐久間さよこ、関谷和子、時田七重、黒須正明、岸田美希、小山文希、大野明、西賀翔吾、岡本良一、鈴木翔、田中正夫、根本久竹、山崎照代、匿名二名。地区社会福祉協議会関係。相川敏子、川上隆恵、田丸明、岡田博隆、菅雄英、近藤義雄、佐久間富子、牧浦栄子、小出広丸、押本久子、永田純子、羽賀浩二、郷谷治、藤井玲子、武藤博史、安野木重幸、臼井紀子、宮沢三郎、前川邦衛、三戸浩二、清水義子、久保幸子。市社会福祉協議会関係。根本貞夫、福岡純子、河合和江、関明子。4. 東京都千葉福祉園お花見会。日時、平成26年4月6日日曜日、10時から14時、雨天決行。場所、千葉県袖ヶ浦市大塾8、総合訓練センター及び桜並木周辺。催し物、生産品販売フリーマーケット。音楽、踊り、模擬展など。ぜひ、名物の桜並木をご鑑賞ください。その他、駐車場につきましては、係員の指導、誘導に従ってください。問い合わせ先、お花見会担当、大垣光雄、電話 0438-62-5342、直通。5. 寄付をありがとう。11月から1月。匿名、千葉市在住、10万円。匿名、甲府大在住、2万円。匿名、若宮在住、9000円。匿名、白金在住、1万円。村上さなえ、5000円。継承略。訂正とお詫び。1月号にて掲載した寄付をありがとうお名前一覧に間違いがありました。お詫びして訂正いたします。誤り、大村博光さんは、正しくは木村博光さんでした。編集ボランティア、イチョウの会。写経だよりは以上です。
話の広場。6. 未来へ向けて夢発信市原。市原市市政施行50周年記念。市原市の50年。第6回、全6回。佐久間隆義市長インタビュー。次の50年に向けて、行政市民を含め、オール市原で連携し歩む未来を。前回まで、市政施行から始まる市原の50年を振り返ってきました。最終回である今回は、今後の市原像について、また未来に向けて行う施策など、佐久間隆義市長にお聞きしました。市政50周年の節目にあたり、市長が現時点で行っていかなければならないと思っていることは、どんなことでしょうか。昭和38年の町村合併で市になってから、先輩の政治家、市民の皆さん、企業の皆さん方の努力で、市政50周年という記念すべき年を迎えられました。ありがとうございます。日本を代表する石油コンビナートとして発展してきた市原は、国からの地方交付税をいただいていない地方自治体です。しかし、長引く不況とデフレで、
税収入も厳しく、交付自治体に転落する可能性もあります。切り詰めるところは切り詰め、困難な状況に挑んで、ガラス張りの行政へと変え、いかにスリム化し、効率的な施策を展開していくかが重要です。明るく不安のない将来社会を持続的発展できるように、市民と共同して次の50年に向けて歩み始めなければなりません。
A 面を終わります。このままの位置で B 面へお回しください。
声の市原社長だより、第208号、テープ B 面、6の続き。では、市長が目指す市原はどんな姿なのでしょう。幸福都市市原です。安心安全で子供たちを育てられる、次世代にも胸を張って、ふるさとを引き継げるような発展を望んでいます。そのためには、私たち行政も、市税がアップできるよう、まちづくりを考えていきます。中小企業支援や商業活性も当然のこと、さらに新たな産業を起こすことも必要です。市原には豊かな自然と里山があります。これを観光資源として振興させようというのが、2014年3月開催の中房総国際芸術祭、市原アートミックスです。2013年4月27日開通の圏央道市原鶴舞インターチェンジにより、市原はどの地域も都心と約1時間程度で結ばれます。この利便性を活用し、経済的波及効果を高めます。市原アートミックスを開催し、県内外から広く交流人口を集め、多くの地域や市民の皆さんにも関わってもらって、継続的な賑わいと地域活性の礎となるように育てていきたいと思っています。アートは広義的に捉えれば、文化、コミュニティ、自然、食、スポーツ、産業まで含まれます。市原の産業、地域、里山、自然と様々な資源が融合し、多くの人が訪れる新しい活力が生み出される場を目指しています。新しい市原の創造ですね。そうですね。現在の日本はアベノミクスで景気が上向いていますが、地域経済まで向上するには時間がかかります。グローバル化の加速、エネルギー政策の変換による産業構造の転換、高齢化社会と先行きも不透明で、様々な変化への対応が求められます。さらに、日本は人口の減少期に入り、市原も17年後には人口22万人と試算されています。こうした中で、今こそ市原の価値を作り出すことが大切です。首都圏という立地に豊かな自然。これを活かし、首都圏のオアシス都市という役割で貢献し、他の都市にはない魅力を市原アートミックスで発信していきたいと考えています。また、工業都市である市原もアピールし、高立地を活かしてもらえるよう、できる限りの企業支援をしていきたいと思っています。臨海部の各企業が、工場の統廃合などを進めていますが、その中で市原に中心となるマザー工場を設置してもらえるような誘致策などです。こうしたものを含め、農業、商業、工業、観光のそれぞれの交流と連携を柱の一つにした産業振興ビジョンの策定を進めています。地域経済の発展と方向性、施策を示し、計画的に進めていくためのものです。どちらも今後の50年のための布石ですね。これから数年は50年先を見据え、礎となる施策を戦略的に打ち出していくことが必要です。ですから、まちづくりイコール人づくりと考え、教育にも 一層力を入れねばなりません。市原初の小中一貫校として加茂学園が開校しましたが、市では保育所、幼稚園との連携も目指し、子育て支援も含め責任ある教育に全力を注ぎます。もちろん、安心安全な街づくりも強化し、市庁舎の防災拠点強化や防災インフラの整備など、危機管理、防災対策を進めます。市民生活や産業振興には、幹線道路など、都市基盤の整備も欠かせません。福祉、健康、医療基盤も高齢化社会に対応して確立することが大切です。次の50年後、市原が首都圏にあって、存在感ある中房総の中核都市であることを目指し、地域コミュニティで文化、産業を起こし、市民、企業、各種団体、行政が一体となったオール市原で取り組んでいきたいと思います。シティライフ2013年4月27日土曜日より。
7、千葉県謎解き散歩より。西の長崎、東の桜と称された蘭学流行。天保14年、1843、佐藤大善は桜藩主、堀田正義に招かれて、養子の俊海ともども桜に移動した。下沢寛は代表作、狼と鷹で、桜の城下町、元町に那須屋というのがあった。広大な屋敷であったが、どういうわけがあったのか、これがにわかに没落して、廃屋同然になっていたのを、かねて大善をごひいきの堀田公が大善に賜ったという。そこが桜の順天堂だ。大善の塾、順天堂は蘭学の講堂であり、病院であり、門人も多く集まった。黒い大きな門のその建物は、大正の中頃まであった、と記す。当時の順天堂は成田街道沿いに、診療室と塾生の教室である母屋と、住宅二棟、寄宿生用の二階屋があった。手術室は12畳半の畳敷きの部屋が当てられ、板の間の8畳が薬局になっていた。ここで帝王切開、卵巣癌、乳癌の手術を行い、術例は東金出身の皇帝、関寛斎の順天堂外科実験に詳しい。二代目の佐藤小中、尾身川出身、山口俊海は長崎で蘭医ポンペから外科医として職目された人物であり、彼を慕う塾生は慶応元年1865において越前出身の16名を筆頭に100名を超した。明治維新後、小中は政府から召し出されて大学登校、東大医学部の前身を預かるが、教授27名中、実に20名が順天堂の関係者で占められている。近代日本医学史において、日清医学は桜の林中より起こると言われるが、その縁源の一つは堀田正義にある。堀田正義、署名、はじめの名、正篤が家督を引き継いだのは、文政8年、1825、数え18の若年だった。彼の貢献をしたのが、師範、片田、後に佐野、藩主、堀田正篤で、天保3年、1833。正篤が死ぬまで8年に及ぶ。正篤は、仙台藩主、伊達宗村の8男で、片田藩主、堀田家5代、正富の養子となり、1万石の所領ながら、寛政2年以来、若年寄りとして、44年、幕閣の要職にあった。堀田家の白川への天保問題を葬り去ったのも正篤の運動らしい。出身の仙台藩では、 文化5年1808、医学館に蘭方科を設置しており、近世諸藩のうち仙台藩が最も早かった。幕府は文化8年、浅草天文台歴局に板書、洋書、和毛御用の一局を新設。大月玄卓らに従来の金書を翻訳させ、来るべき時代に配慮している。正篤は当時、天文台総統に任じ、洋学に深い理解があったのである。貢献を受けた正義が洋学に関心を持ったのは当然で、晩年には乱壁とまで言われていた。コラム、千葉県の何でもナンバーワン。一番高い山、愛宕山。標高 408.2 メートル。南房総市に位置し、房総丘陵、峰岡山地の山の一つ。都道府県別の最高峰としては日本で一番低い。なお、二番目に高いのは、鴨川市清澄山の383メートル。一番長い川、利根川。千葉県と茨城県の境を流れ、千葉県銚子市と茨城県神栖市の境において太平洋へと注ぐ。長さは約322キロメートルで、信濃川に次いで日本第2位。流域面積は約16840平方キロメートルで日本第1位。一番大きな島、仁右衛門島。鴨川市太美の沖合約200メートルに位置する。周囲約4キロメートル、約3万平方メートルの島。千葉県指定名勝、新日本百景。昔から所有者の平野仁右衛門が一個だけ住んでいる個人所有の島。源頼朝や日蓮聖人の伝説で知られる。人口が一番多い市町村、千葉市。約963,000人。2位は約610,000人の船橋市。3位は松戸市の約484,000人。いずれも2011年7月1日現在。人口が一番少ない市町村、神崎町。6,475人。2011年7月1日現在。成田国際空港から北北東に 14km、利根川の右岸に位置する自然と緑が豊かな町。基幹産業は農業。面積が一番広い市町村、市原市。368.2 平方キロメートル。千葉県北西部に位置し、東京湾に面している。縄文弥生時代の遺跡が、およそ2500箇所、貝塚が45箇所も存在する。人口は約27万8000人。2011年6月1日現在。面積が一番狭い市町村、浦安市。17.29 平方キロメートル。千葉県北西部に位置し、東京ディズニーリゾートがあることで知られる。人口は約16万人で、県内では10位。東日本大震災では大規模な液状化の被害が発生した。製造品出荷額、市原市。県全体の3分の1以上を占めており、全国でもトップクラス。国内最大規模の石油化学コンビナート群があり、石油化学プラントの数は、全国でもトップを誇る。年間水揚げ量が一番多い漁港、銚子漁港。千葉県の最東端、銚子市にある特定第三種漁港。2010年の年間水揚げ量は214,240トンで全国1位。一番高いビル、アパホテル。エンドリゾート東京ベイ幕張。 183.1 メートル。幕張新都心にそびえる50階建ての超高層ホテル。客室はすべてオーシャンビューで、幕張メッセや QVC マリンフィールド、マリンスタジアムを見下ろす。最寄り駅は京葉線の海浜幕張駅。ちなみに、千葉市中央区に立つ千葉ポートタワーは 125.1 メートル。1時間降水量、香取市。千葉県北東部にある香取市では、1997年10月27日、アメダスで153ミリメートルを記録した。長崎県長崎市長浦岳、1982年7月23日と並び、日本一の記録である。
8、日本経済新聞記事より、明日への話題、ウグイスの誤解、元宮内庁長官、ハケタ慎吾。ウグイスの初音を聞くと、春告げ鳥の別名が示す通り、まだ肌寒い頃であっても、暖かい春風が吹いてきた心持ちがする。最初は心もとない鳴き方だが、春の深まりとともに、美しく、ほうほけきょと鳴くようになる。上手にほうほけきょと鳴くのは、一生のうちで成長となった一春だけなのか。同じウグイスが年ごとに、下手、上手、下手と繰り返すのか。素朴な疑問が湧いて調べてみる。答えは、下手、上手、下手を繰り返すということだった。ウグイスの平均寿命は8年。ホウホケキョは、オスが繁殖期に縄張りを主張し、メスを誘うために鳴く声で、繁殖期以外は、メスと同じ、チッチという、ささ鳴きに戻るという。してみると、春を過ぎても、鳴くウグイスを、老王と言い、夏の季語とされているが、ウグイスが老いたわけではないので、厳密に言うと変である。変だといえば、ホーホケキョと鳴くのが、オスだけという事実に照らすと、ウグイス嬢や、ウグイス芸者も変である。もっとも、ホーホケキョより、メスのささ鳴きの方が好ましいとお考えの向きは別にしてだが、それにしても巣作りから子育てまで一切をメスに任せてひたすら鳴き暮らすウグイスのオスは羨ましいご身分ではある。ついでに言うと、梅にウグイスは付き物のように思われているが、梅によるのは主にメジロで、虫や木の実を食べるウグイスは、梅の花にはよらぬらしい。しかし、ウグイス泣かせたこともある、ならぬ、メジロ泣かせたこともある、では、政治向きのこと、メジロ泣かせた、などを連想して、艶っぽくなくなる。何かと誤解されることの多いウグイスではあるが、やはり文学上の表現や情緒を重んずる事柄については、むやみに事実関係を詮索しすぎない方が良さそうだ。3月5日より。春秋。春浜辺をそぞろ歩くと、まだ背の低い松に新しい芽が伸び始めている。そのみずみずしさを詠んだ句。浜道や砂から松の若緑、長夢のような景色が何年か先きっと蘇る。松林をもう一度作ろうという人たちの頑張りに、そんな確信が湧いてくる。津波でほとんど失われてしまった海岸林の再生は、息の長い仕事だ。宮城県名取市では、地元の再生の会に非政府組織 NGO が協力して、黒松の種をまいて苗を作ることから始めた。2年経った苗は、25センチ以上に育ち、春の植え替えを待っている。その繰り返しで、これから6年間に50万本を植林するという。植林、植樹には、誰もが手軽に参加できる緑化イベントのイメージがある。そんなものではないとも教えられた。 海岸の松林は、潮風や砂、霧から生活を守ってきた。その分、自らは厳しさの中に身をさらしている。栄養分のない土壌と、寒風、寒い風、に、寒風、乾いた風、二つの寒風に痛めつけられ、砂漠の植林より難しいのだそうだ。だから専門家が植える。それでも三割ほどは間もなく枯れてしまうという。三年前に流された松林は、伊達政宗が命じて造成させた。400年前の話である。追松が若松に変わり、やがては散歩する人を楽しませるだろう。そして一人前の松林になるまで、50年、60年。その姿を今頑張っている人の多くは見ることがない。3月9日より、生活費高い世界ランク、東京6位に改善。首位はシンガポール。A 氏エコノミストの調査機関は4日、世界主要都市の生活費ランキング2014年版を発表。昨年1位の東京が6位、昨年2位の大阪が14位となった。生活費が最も高いのはシンガポールだった。調査を実施したエコノミストインテリジェンスユニットは、円安の進行が日本の都市の順位改善につながったとしている。ただ東京に関しては、食料品の価格の高さが目立ったという。2位はパリ、フランス。3位はオスロ、ノルウェー。4位にチューリヒ、スイス。と、欧州の都市が続いた。一方、生活費が安い場所としては、ムンバイ、インド、や、カラチ、パキスタン、など、南アジアの都市が多かった。調査は、世界93カ国、地域の140都市を対象に、食料品や燃料など160項目の価格を米ドル換算して比較、指数化した。韓国のソウルは15位、中国の上海は21位、北京は47位だった。五大桜で初サミット、埼玉北本など保護連携。1922年に、国の天然記念物に指定された桜の名木がある五市町が埼玉県北本市で23日に日本五大桜サミットを初めて開く。保護方法や観光の取り組みを紹介し合い、相互に連携して PR する試みだ。北本市によると五大桜とされるのは同市の石戸川桜のほか、福島県三春町の三春滝桜、山梨県北杜市の山高神代桜、静岡県富士宮市の狩宿の下馬桜、岐阜県本巣市の根尾谷薄積み桜、樹齢は800年から2000年程度と見られる。5本まとめて22年に国の天然記念物に指定され、後に五大桜と呼ばれるようになった。狩宿の下馬桜は52年に特別天然記念物に格上げされた。当日は日本五大桜協定を締結し、相互連携を宣言する予定。3月8日より。料理、簡単美味、ウドとアサリのサッと煮。材料、ウド1本 400g、アサリ、砂抜き済みのもの 400g、万能ネギ5本、A、だし 300ml、みりん大さじ1と2分の1、醤油大さじ1、4人分、1人当たり43キロカロリー。作り方、1、アサリは、殻と殻をこすり合わせるようにして、よく洗います。2. ウドは皮を厚くむき、長さ4センチの薄い短冊切りにします。水にさらして、水気を切ります。万能ネギは、小口切りにします。3. 深めのフライパンに A を合わせて中火にかけ、煮立ったら、アサリ、ウドを加えます。蓋をして、アサリの口が開くまで煮ます。4. 器に盛り、万能ネギを散らします。調理時間15分。一口メモ。ウドの皮は厚めに剥く。ウドは皮下の繊維が多いため、大抵皮を厚めに剥いて使います。目安は3から4ミリ。もったいないので、剥いた皮は水にさらして細切りにし、きんぴらなどにすると良いでしょう。3月8日より。話の広場は以上です。以上で、恋の市原写経だより、第208号を終わります。音声訳は、時田久江、和田光子、橋本正恵、高橋典子でした。